どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
皆様お久しぶりのポッドキャストでございます。
お久しぶりすぎるよ。
ちょっと空いたね。
うん、だいぶ空いたよ
前回からね。
2ヶ月ぐらいかな。
この、
うん、
今日はスペシャルウィークということで思い出のドラマヒット特集をお届けいたしました。
うん、今終わったばっかりなんですけど、
はい、
まだ
ね
心がホットですよね。
ホットですね、
はい。
あのもしかしたら今日一番メッセージいただいたかもしれないという、う
ん、あ歴代
日みたいです
よ。そのぐらいの勢いでしたね。
そうなんですよね、うん、あの全然番組内でね、はい、皆さんのほらお名前とかもご紹介できなくて申し訳なかったんで、ちょっとでもね、ラジオネームセフィーロさん見てください。この手書きで書いてきてくださってね、はい、危ないでかとかね。
そう、はい、ね、僕もね、うん、あの本編でほらジャニス・イアンのウィルダンスのこととか、ラジオネームメイさん、
はい、
あとビディ・ヒューズに関してもね、うんうん、ラジオネームロージーママさん、
はい、
うん、からいただいてますね。
いただきました、
はい、
思い出だって。
思い出、
思い出、
うん、いやでもビディ・ヒューズのあの曲を届かぬ思いね、あの曲のイントロとか歌い出しを聞いてうはっと思った人本当いっぱいいると思うよ。
うん、うん、おそらくそうなんでしょうね。
もう誰も愛さないはね本当ね、うん、衝撃的なドラマでしたから。
衝撃的なんだ、
うん、そうね、本当さっき言った通りあのジェットコースタードラマ
ね、
うん、その後ね結構その手 のドラマいっぱいありますけど、
はい、
うん、
もうねいっぱいあるんだよ本当に。皆さんからねラジオネーム、
はい、
あらやだ奥さん、
あらやだ奥さん
私が大好きだったドラマは、うん、スイートシーズン、
はいはいはい、
ですと、
うん、
はい、港未来や中華街、港の見える丘公園など私が大好きな場所ばかりでしたというね。うーん、舞台が
結構でもね本当、うん、横浜を舞台にするドラマって、
うんうん、
ちょこちょこ散見されますよね。
うん、
やっぱり絵になるんだろうね。
あ、そうですね。
うん、さっき言ったあの私立探偵浜マイクもそうだし、
はいはいはいはい、そうね、うんうんうん、
浜のメリーさんっていうね伝説の娼婦がいるんですよ。
そうだそうだ。
その役が岸田京子さんで、
あ、
これがまた味があるんですよ。娼婦ですよ、
うんうん
うん、だけどおばあちゃん、
うんうんうん
うん、いるんですよいつも港に。
あ、
岸田京子いい味出してんだよね。
あ、ちょっとあの現代舞踏家みたいな感じのこういう感じですよね、うん、ルックス。あ、そんなことない？
そうかな、うん、
そういうちょっとイメージがあるんだけど。そうか、あとはね深田恭子さんといえば、あ、岸田恭子さんか。あとはね、うん、トゥーハート、
はい、
恋して死にたい。
何年ぐらいだろうな、うん、
1999年夏のドラマ。
あ、
この方は、
はいはい、
なんて方か分かんない。安藤さんって方かな。
安藤さ ん
、はい、それからラジオネームはるりんさんは、
うんうん、
明日晴れるかな、
はいはい、
挿入歌、もうこれ800の小さな声の歌好きです、
ね、ああなるほどね。
子育て真っ最中の頃で自分時間が全く持てない時期だったというね、
うん、
うん、
持てない
んですけど、ね、
持てないといえばモテキっていうドラマがありましたね、テレ東。だからテレ東はね、僕も長澤まさみの数あるドラマの中でも、
はい、
一番輝いていたのはモテキだと思いますよ。
カールさんがほらモテ期なんてない時あるのってご自分の人生を振り返っておっしゃってました。まあ
それはいいんですけど、
それはいいんですけどね、
はい、
厚木のスーヤンさんは、
はい、
危ないデカ、
うん、アブデカ、うん、通称アブデカ、
うん、ね、関内駅、あ、これも横浜舞台だったんですね、関内駅の近くに遊びに行った時に、
あ、そうだね、アブデカ、そうだね、
ロケに遭遇したことがありました。なんと舘ひろしさんと柴田恭平さんを見たことがあると。
なるほどね、これまたねアブデカはね、まあ、ドラマもそうなんですけど、
はい、
主題歌も、ね、当然ヒットしてるし、
そう
柴田恭平さんが歌ってるんですけど、
あ、そうでしたっけ、
あのサントラがね、うん、結構ね、人気あるんですよ。
うーん、
主題歌舘ひろしか、でも柴田恭兵も歌ってなかったかな。あ、挿入歌か。
舘ひろしって言うと泣かないでしか思い、
あ、泣かないでね、これもまたねちょっと違う文脈で今脚光を浴びてる曲ですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、へ、
ザマの父ちゃんさんは五代五最有機懐かしい、
あ、坂井正明
ねえ
ね、今は亡き夏目雅子さんがね、
美しかった、
ね、三蔵法師、
そうでしたね、う
ん、あ、モンキーマジックですね、はいはい、
かっこよかったよね。
いや、もうあんなファンキーな曲ないですよ。
そうなんだよね、うん、
五代五はやっぱね、音楽 IQ 高いですからね。
ですよね、うん、ああ今の時代になると、
そうか、最有機はねリメイクもしてますからね、香取慎吾、その時の三蔵法師役誰だっけ、深津絵里、そうでした、深津絵里、
なんか似合う感じはするけど、
深津絵里もね、うん、あの不思議な魅力ありますよね、あの、うん、やっぱり踊る大捜査線のね、うん、深津絵里はもう本当に美しいし、うん、本当に結婚したかったよ。
あ、ディレクター君も、
はね、
僕も
本当に不思議な魅力ありますよね。
あるってもう激しく
深津絵里と高岡早紀は、うん、やっぱ抵抗できないよね。
まあ、これエロスがあるね、エロスがあるね。オジャさん、ラジオネームオジャさんはね、太陽に吠えろ懐かしいね、うん。
これ僕もね、あの指摘トップ20とか出しましたけど、番外というか。まあ、殿堂入りっていうのかな、
殿堂入りだねこれね、
うん、太陽のホエールはやっぱ入れてますよ、
ですね、
うん、やっぱり特に最初の2人、うん、萩原健一と松田優作、ここはもう、まあ、僕小学生でしたけど、まあ毎週楽しみに見てましたね、
私も結構見てた、うん、これすごいな、こんなセリフ覚えてるんだな、貴様らはいつだってそうだ、好き勝手なことを好き勝手にやっておいて、いつでも自分が悪いんじゃない、自分のせいじゃない、自分の後始末ぐらい自分でつけたらどうなんだ、分かったか我が像、うーん、
まあ太陽に吠えればね、最後にほらどっちだったっけ、松田優作だったっけ、萩原健一か、刺されてんだ、亡くなるん、
どっちだったっけ、
刺されて通り魔に刺されて亡くなる、なんじゃこれ松田優作、うん、なんだけど、
でもなんじゃこれじゃないもんね、
うん、萩原健一はね、母ちゃん熱いよ、
やだ怖い怖い
これを覚えてるんですよ、
うわ
ー、そう、
やだ、
血だらけのお腹を押さえながら、母ちゃん熱いよ、
あ、ちょっとトラウマになっちゃうなそれ、
うん、でもやっぱりほら小学生にとっては、まあなんていうのかな、ハードボイルドなんですよね、ニヒリズムというか、
ドラマとしてもこう納得できる、ね、うん、内容でしたよね、
そうですね、
うん、すごくね、
石原裕次郎はね、いつも、うん、七曲り書で指示出すだけですけどね、
うん、あの時も結構お若かったんですよね、
ね、
40いって
、多分40代ぐらいじゃない、
40代ではあると思うけど、うん、下手したら30代後半とかだったのかもしれないし、
かもね、
うん、あとね、浜寺さんから、うん、夕日が丘の総理大臣、
中村雅俊、おー、はい、これもだから学園もののね、熱中時代と並んで学園もののまあ金字塔と言ってもいいかな、
岡田奈々さんが出て
そうよ、ヒロイン役で、また美しいんですよ、
美しかったよね、美し
い、まあ、可愛いというか、
うん、人は誰でも過去や未来を生きるのではない、現在という時間をただこの時だけを生きるのであるという、皆さんでもちゃんとよくこうやって覚えてらっしゃいますね。ね、うん、そうですね。コールさんちなみにこう覚えてるセリフとかなんかある？
母ちゃん熱いよかな。
そうか。カールさんね、ドラマベスト20上げてくださったんでね。
はい、そうそうそうそう。
生放送で5位まで、マザーまでは紹介いただいたんですけど、
ね。マザーはでもね、うん、好きな方多いんじゃないかな。ね、なんていうと芦田愛菜、脅威のね、まだ当時6歳とか5歳。うん、
脅威だな。
で、あの演技ですから、うんうん、いや本当にあの演技ですから、うんうんうん、僕ね、マザーって2011年とか12年ぐらいだったかな、もうだから11年ぐらい前ですけど、
はい、
10年か
2010年、
13年前か、常々ね、70年代からドラマ見てきて、
はい、
日本の子役って本当上手い人いないなと思ってたんですよ、
うん、
ずっと、
うんうんうん、
もう明日マナーの出現、マザーを見て、うん、お、
覆った、
いよいよ日本も変わるかと本当思ったもんね、うん、
うん、
まあ、天才と言っていいよ本当に、
天才なんだろうね、
うん、まあその後ね、 まるまるもりもりでまた大ブレイクしますけど、うん、マザーは本当に、まあ内容もね、本当に良かったんで、まあ、松雪泰子がまたね、孤高の、こう、逃亡者役なんですよ。要は言ってみれば誘拐したわけですよ。
明日まで。明日までね。はい。マザーだもんね。
そう。はい、だそれを、ね、その、正義のもとで誘拐したわけですけど、それ言ったら白夜行もね、白夜行も、トップに上げる人、僕、いると思いますよ。もう、なんて言ってもね、綾瀬はるかはね、美しいというか、やっぱり、小学生の山田孝之と綾瀬はるかが、ある男の人を殺しちゃうわけですよ。
そうだっけ？
それはでもね、正義のもとなんですよ。で、多分、視聴者は誰もが、まあ、殺しても仕方ないよねっていう。ただ、それで、二人は、お互い接点を持たないようにして、時効まで生きていこうねっていうストーリーなんですけど、だから山田孝之はもう常に闇の世界に生きていくんですよ。ひそかに静かにで綾瀬はるかを盛り立てるんですけど、ね、高校生になってね、二人がね一回会うんですよ。そのシーンが本当に涙なくしてもう、
時効って何年なんだろうね。
当時確か12年とかそのぐらいだったかな。
でもそんなもんなんだ。ちょっと
覚えてないけど。そう、武田鉄矢がね、もうね、蛇のように付きまとうんですよ。山田孝之に。怪しいと思って。でも本当ね、これはね、白夜行はね、まあもちろん原作が良かったんですけど、
誰なんだろうね。
東野圭吾。
そうなんですね、はい。またタイトルもいいもんね。
そうね。
ね。そしてエルピス。
これはもう最近ですね。去年の長澤まさみの、
よくおっしゃってましたね。
はい、これはもう本当にいわゆる社会派の、まあ現政権批判とかもね、盛り込まれたりしてるんですけど、まあその中でもね、トップ10にセクシーボイス&ロボっていうのと、はい、明日の期待をしようっていうね、おそらくこの2つは視聴率よくなかったんですよ。だけどね、まあ印象に残ってますね、この2つは。明日の来たよしおなんて、はい、吉高由里子の確か初連ドラ作品ですよ。
吉高由里子、
はい、そうなんだ。まあ今やね、トップ女優のうちの一人ですけど、あと大井ハンサム入れたのはね、この去年の作品ですけど、
はい、
はい、吉田鋼太郎、これもね、実はね、非常に哲学的な、昭和の良き時代をちゃんと皆さん見直そうよっていうような、まだね、これ三姉妹良かったんですよ、三姉妹が。吉田鋼太郎の娘役なんですけど、木南晴香と、佐久間由衣と、武田玲奈。武田玲奈がまたいいんだな、現代っ子風なんだけど、いい子っていうね。
で、みんな。ヒューズミックスがこれ。
最後にね、ヒューズミックスの There Must Be an Angel がね、エンディングでいつもかかるんですよ。そう、これね、よくある話なんですけど、
はい、
さっきね、DVD 化してるとか、ネットフリックスまたね、やるとか、言うけど、やっぱりね、ドラマはね、オンタイムで見てなんぼだと思いますよ。なぜならば、音楽で DVD 化するにあたって、はい、挿入歌の洋楽のものとか、やっぱりカットされることが多いんですよ。
そうなんだ。
そう。もう、最悪の場合、主題歌でさえもカットされることも。要は、まあ、DVD 化するにあたって、それは主題歌では収録できないみたいな。
そんなことあるんですか、
いうこともあります。80年代とかありましたから。だから、やっぱりね、オンタイムで見てなんぼだと思いますよ。できれば理想はオンタイム。
そっか。
僕、なるべく僕はオンタイムで見てますから。
はい。これも気になる、時効警察。
はい。まあ、要はトリックの二番煎じ的な。
そうなの？
はい。テレ朝がよくやる手法ですけど。はい。トリックが当たって、トリックって確かシーズン2ぐらいやったんですけど、その、トリックの手法をもう一度やりましょうみたいな感じで、阿部寛役が小田切丈、仲間由紀恵役が、
麻生久美子。
麻生久美子。麻生久美子ってどっちかっていうと、ドラマのイメージじゃなかったんですよ。
はあ、
どっちかっていうと映画のイメージで、だから宮崎葵とかさ、 青い優とか、あの辺と同じで、映画のイメージだったんですけど、連ドラに出るって言ってね、結構話題になりましたね。自己警察もやっぱりセンス良かったんでね、いわゆるその警察ものですけど、あの、コメディチックなね。
これ、ベスト20の他に別格、ワン、ツー、スリーってあるんですけど。
うん、だこれはもう、要は、殿堂入りっていうかね。
ちょっと不揃いのリンゴたちは懐かしいですね。
ああ、そうですね。これでも、やっぱ世代としてはね、これやってたのが僕二十歳ぐらいだったんで。
ああ、誰かさっき書いてくれてたな。
でもこの、不揃いのリンゴたちはね、あの、要は、若者たちの群像劇みたいなね。
はそうでしたっけ。
うん。自分探し的な。それって、
自分探し。
うん。はい、それってまあ、永遠のテーマですけどね。
石原真理子、
で、はいはい、僕はね、不揃いのリンゴたちは、まあ、石原真理子が出てたっていうんで。
マリエットも言ってたよね。
後にね。
あ、そうだっけ。
当時、石原真理子。
あ、そうでしたっけ。
だ石原真理子といえば、はい、やっぱり、彼女が初めて出たドラマっていうのはね、あかねさんのお弁当っていうドラマで、81年だったかな。銀映えが大ブレイクして、
銀映えって横浜銀映え。横浜銀映え。
はい。で、ジョニーが確か主題歌で、銀映え一派の人々が確か出てたんですよ。で、八千草薫が、
やっぱり。あ、これまた八千草薫。
あの、主演で、八千草薫の娘役で、当時まだ16、17ぐらいですよ。石原真理子が出てて、これか、もう、石原真理子だけを見るだけに毎週見ても価値があるドラマでした。まあ、もう、結婚したかったもんね。
そうでしたか。
後に玉置浩二と結婚したけど。
したんだよね。
うん。しちゃったけどね。
そうだね。はい。はい、これもカールさんが選ぶドラマベスト20はツイッターとかなんか載せときますかね。せっかくね、選んでくださったんで、ね。
これでもね、ある意味、ベスト20の中に、いわゆるほら、さっきも言ったけど、アイドル系のトレンディドラマ、アイドル女優系の、という意味では、一応それも入れときましたよ。八幡ダイバーとかね、はい。1リットルの涙。まあこれはね、もう本当僕も毎週泣いてましたけど、沢地レディカ。八幡ダイバー仲里依紗。ギャルサー。まあ内容は本当にもうつまんないですけど、今見返すと、まあ今ギャルサーを見返す人なかなかいないと思うけどね。すごいメンバー出てるんですよ。荒垣結衣、戸田恵梨香。
ああ、そうなんだ。
矢口真理、鈴木恵美、岩佐真由子、なんて言っても僕の大好きな薩川真奈美、あとね、三浦理恵子ね。ここのね、三浦理恵子。が出てたんですよね。もう、神ドラマと言ってもいいですよ。
何？
神ドラマ。
あ、神ドラマ、ね。
はい。あとは、例えば11人もいるっていうね。はい、これは、確か、クドカンだったんですけど、あの、脚本が。
あ、そうなんだ。はい。
これも若かりし日の有村架純。
うん。
これに尽きる。
うん。
本当に。まあ、ドラマ面白かったですけどね。はい、広末涼子が幽霊役で出てくるっていうね。面白い。広末涼子はね。
あ、広末涼子ね。
はい。亡くなったお母さん役なんですけど、その息子が、だけが見えるんですよ。あ、ママだ、みたいなね。で、毎回息子がね、あれですよ、加藤、あの、子供店長の、加藤清志郎なんですけど、まだ、6歳、7歳ぐらいですけど、毎回ね、ママにね、おっぱい触らせてって言うんですよ。まあ、クドカンらしいなと思うけど、で、ママが何言ってんのみたいなね。
お決まりのシーンがあるんですね。
で、有村架純がそのお姉さん役でね、もう、素晴らしい。
あ、
はい。面白いですよ、このドラマ。はい、あとは、そうですね。そんなとこですね。で、18位に入れた食べるだけっていうのはね、これはね、多分あげる人いないと思うんですよ。
食べるだけ。
あ、こんなドラマあったねっていう、多分、すべての人が忘れてるドラマだと思うんですけど、2013年か、もう10年前だね。
うん。
これがね、先ほど言った、テレ東の深夜の、要は、孤独のグルメをなぞったドラマがね、
はい。
特にここ3、4年本当多いんですけど、その走りですね。
うん、
孤独のグルメって多分第1回目って2011年だよね。ね、そうだよね。その直後にね、これが始まったんですよ。しかも深夜に。
はい。
孤独のグルメの二番煎じかと。うん。ただね、これはね、誰もが知らなかった、後藤真理子っていうね、歌詞なんですよ。
歌詞なの？
うん。ちょっとエキセントリックな歌詞なんですよ。まあ、言ってみれば、80年代で言えば、戸川純みたいな立ち位置の。
は
い、
うん。
で、無名ですよ、
うんうん。
これをね、主役に抜擢したんですよ。もう、天地がひっくり返りましたね。
本当だ、挿入歌も後藤真理子
さん歌ってる。そう。後藤真理子を主役？しかも、これね、一人で、黙々ご飯を食べるんですよ。
へえ、あ、食べる。
ただね、めちゃくちゃエロティック。このドラマは。めちゃくちゃエロティック。
うんうんうん。
うん。
後藤真理子さんは知ってたんですか？
あ、名前ぐらいはね。
へえ。
うん。なんとかっていうグループにいたんだよね、確か。ちょっと、それでエキセントリックな歌詞だよっていうのは知ってたんですけど、別にヒットソングもないし、結構アングラ感漂う。
へ
え。いや、僕はテレ東の、そうそう、緑ですね、ロックバンドに。そう。
へ
え。テレ東大英断だなと思いましたね。
は
い、で、バッチリでした。僕、毎週これ見て、おたけびあげましたもん。たまんねえなって。はい、まあかなり詩的なトップ20ですけどね、
はい、これでもね、あの監督さんたちがそれぞれいるわけだからね、監督さんとかで見るとかそういうことしないんですか？
しないですね。
あ、それはしないんだ、
は
い、
全く
わかりました、はい、
チェックもせず、
ありがとうございました、
はい、
さあそれではまあこんなもんかな、はい、では番組ツイッターにはカールさんが選ぶ超個人的歴代ドラマトップ10がすでに上がっているんですね。
はい、
あ、じゃあこの20もね、上げさせていただきたいと思いますので、よかったらぜひ見てみてください。ということで、そろそろお時間です。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 横浜ポッドキャスト